不祥事の対応策10か条の第8条、無傷で切り抜けようとしないことです。こういう不祥事が起きた場合、例えばその不祥事はもう明るみにしないで済ましたいとか、あるいはまあ不祥事が起きたのはしょうがないけど、もうこれをね、もうなんとかダメージが少なくて済むようにする方法はないかとか、あるいは責任が経営陣やトップまで来ないようにしたいとかですね、どうしてもそういうふうになってしまうんですね。ところがそれはやっぱりむしろ逆効果だっていうことなんですね。そういうことをやろうとすると、どうしても隠そうとしたりとか、先送りしようとしたりとか、そういうことにつながってしまいます。あるいはそういう態度というのはどうしても見えてしまいます。そうするとやっぱりその誠意がないとか、信頼感がないというふうなことにこうなってしまうんですね。その一つの例としてですね、これちょっとまあなかなか音声ではわかりにくいかもしれませんが、お話をしたいと思いますが、プロスペクト理論というのがあります。で、このプロスペクト理論というのはですね、もともと経済学のですね、行動経済学というですね、分野の理論なんですね。で、この理論で、ダニエル・カーネマンというですね、経済学者がこれで実は何年か前にノーベル賞を受賞している理論なんですが、ノーベル賞の理論ですから非常に難しいんですが、これをもう本当に単純化して乱暴にですね、紹介しますとですね、どういうことかと言いますと、例えばですね、株式投資の場合にですね、ちょっとまあ聞いていただきたいんですが、まず A のケース。これはですね、例えばその株式投資した結果ですね、今現在80万円の利益がまあ出ているというケースですね。で、これをすぐですね、この持ち株を売却してですね、80万円の利益を確定したいというのが、まあ1ですね。選択肢1。で、選択肢2はですね、今後ですね、これまだもう少し持っていれば利益が100万円に増える可能性がある。その確率はですね、85% であるということですね。で、ただし、残りの 15% の確率で利益が逆にゼロになってしまうという場合があり得るわけです。で、じゃああなたはこの1と2と選択肢、どっちを選択しますかっていうことなんですね。皆さんはどちらを選択されますでしょうか。これ実はですね、この理論を打ち立てるにあたって、ダニエル・カーネマン博士はですね、数多くの人にですね、実はまあアンケート調査をしてるんですね。そうするとですね、1と答えた人が圧倒的に多かったそうです。つまり利益80万円を確定するというふうに答えた人が圧倒的に多かったそうです。で、ところがですね、選択肢2の方が実は理論的にはですね、正解なんですね。これはどういうことかと言いますと、今後100万円になる可能性が、利益が100万円になる可能性が 85% ということはですね、これは期待値と言いますが、100万円かける0.85 ということで、期待値は85万円です。で、ゼロになる確率が 15% ですから、これは 0×0.15 ですから0です。つまり85を足す0で、期待値はこの場合ですね、85万円なんですね。したがってですね、理論的に言うと80万円の利益を確定するよりも、2の方が確率論としては高くなる。だから、理論的には2の取った方が利益が多く得られる確率が高いんです。ところが人間はですね、1を取るんですね。で、これはまあ、実はまあ、今のご紹介のお話しする趣旨のこれ前段です。で、次はですね、逆に損するケースです。で、同じようにですね、損するケースで1のケースはですね、現在80万円の損失が出ているので、これはもう、このままもう、売ってですね、損切りをしてですね、80万円の損失を確定するというのが1のケース。で、2のケースは、もう少しですね、我慢してですね、持っていれば、損失がですね、ゼロになる確率があると。これはですね、その場合の確率は 15%。損失がゼロになる確率は 15%。その代わりですね、逆に損失が膨らむ可能性もあるわけですから、これ100万円に損失が膨らんでしまう可能性もある。この確率は 85% だということなんですね。じゃあこれあなたはどっちを選択しますかって聞きますとですね、実はほとんどの人がですね、2のケースを選択したそうです。ところが実はですね、これもですね、逆なんですね。つまり80万円の損失を確定するってことは、これまあもうそのままマイナス80万円ですね。で、次のケースはですね、損失がゼロになる確率が 15% で、100万円の確率が 85% ですから、0×0.15 ですね、プラス、マイナス 100×0.85 ですから、これ期待値、まあ損失の期待値はマイナス85万円なんです。つまり、1で80万円の損失を確定した方がですね、実は損失は少なくて済むんです。ところが人間というのはどうしても、その損失を少しでも少なくしようとしてですね、長く 持ち続ける、その結果かえって損失が増えるリスクをですね負ってしまうというふうになりがちなんですね。これがまさにプロスペクト理論というやつ、非常にまあ乱暴に単純化して言うとこういう理論なんです。これはですねまさに実は不祥事の場合の危機対応、不祥事対応にも実は当てはまるんですね。つまり傷をですねなるべく少なくしようとしてですね、もう少しちょっとね、つまりなんていうかな、全部正直に発表してですね、そこでもう全部ね損失を確定するよりもでですね少し頑張ってみてですね、いろいろ努力すれば損失は少なくて済むんじゃないかとやってしまう結果かえってですねダメージが大きくなるということなんですね。まあこれは株式投資の世界でもね損切りは難しいってよく言われるんですが、まさにこれがですね不祥事対応でもですね当てはまるということだというふうに言えると思います。で、不祥事の対応策10か条の第9条ですが、まあずっとこう8条までお話ししてきたこと、これはですね、まあいろんなレベルでいろいろ対応しなくちゃいけないわけですね。広報担当者、広報責任者、あるいはその担当役員、いろいろあると思うんですけども、最終的にはやっぱりトップがですねきちっとですね、陣頭指揮を取るということがやっぱり必要なんですね。例えば広報任せにしない、あるいはその不祥事が起きた部門任せにしないということですね。もちろん不祥事の程度にもよります、もちろん不祥事の程度にもよりますが、基本的なスタンスとしてはですね、トップがきちっと状況を把握して、そして適切な対応を取ると、でこれをトップの責任においてやっていくと、で最後はもし必要ならばトップが責任を取ると、そういう構えでですね、まあ、やっていくということですね。担当者や部門任せにしないということが絶対必要だということです。で、危機対応の第10条10か条の10条、これはですね、まあ、いろんなメディア対応とかいろいろありますが、基本的なスタンスといいますかなんですが、これはですね三位一体、危機対応は三位一体ということをですね私はまあ実はお話を普段からしてるんですね。で、どういうことかと言いますと、例えば先ほどの今までずっとこう話してきた記者会見にしても対外発表にしてもですね、つまり何を発表するのかと、これはですねやっぱりまず謝罪、それから、原因究明、そしてじゃあその対応策ですね、この3つが揃わないとで、謝罪だけしてもですね、じゃあ原因はどうなんだということですね。じゃあ原因はこうこれこれこういう原因でしたって言ってもですね、じゃあそれをどう対応するんだと、どう今回の不祥事をですね対応していくんだと、あるいは今後ですね再発をですね起こさないためにどうしていくんだということも求められるわけです。したがって謝罪と原因究明と対応策っていうこのですね3つ、これはですね三位一体なんですね。したがってもちろんその事態の進展によってね、とりあえずまず今の段階は謝罪だけっていうこともあるでしょうし、特に3番目の対応策ってのは若干これはですねやっぱりこれを打ち出すのはやっぱり時間かかるってケースがあります。したがってですねそれは若干の時差というのはやむを得ませんが、やっぱり常にその3つをですね三位一体として捉えて対応していくということがですね欠かせないということであります。以上、危機対応策の10か条ということでした。この続きはまた来月お届けします。お話は岡田明でした。